皆さんこんにちは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。今日はですね、今私はマイアミに来ているんですけれども、今日は今一緒にいる、起業家と、今も起業家兼そして、アーティストとして、活動しているルンルンさんをお招きして、音声をお届けしたいと思います。
はい、こんにちは、ルンルンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、でルンルンさんはですね、私の ストーリーにも時々出てくるんですと思うんですけれども、世界中いろんな場所で会える数少ない私の友人で、もともと一番最初に会ったのは 5,6 年前ぐらいに、以前私が料理教室をやっていた時の生徒さんがこんな人いるよって教えてくれたのをきっかけに、ルンルンさんのことを知って、あ、こんな風に私も世界いろいろ飛び回れるようになりたいなっていうのをその時思って、そこからこう自分でもいろいろ行きながらも、ちょうどシンガポールに行った時にルンルンさんがお茶会だったかな、なんかやる、はい、があって、初めて会ったっていうのがきっかけで、そこからマレーシアも、ね、なんかお家に遊びに行かせてもらったりとか、ドバイだったり、韓国、あと日本でもいろんな場所で、京都淡路島佐賀とかで会ってて、結構本当にこう私のターニングポイントだったりとか、にお会いしてたり、あとそのルンルンさんと話すことで、あ、そう、なるほど、そういうのもいいよなとか、そういうこともできたらいいかな、面白いかなとか、なんかいろんなヒントをこうもらえるなっていうふうにいつも思ってます。はい、じゃあちょっと今ルンルンさんの活動だったりとかを、はい、
皆さんこんにちは、ルンルンです。もともと14歳の時に起業をしまして、今は世界5周60カ国を回りながら絵を描くアーティストとしても活動しておりまして、ここ1年で13カ国くらいいろんなところで絵の展示会をしたりとか、アパレルブランドとかグッズのブランドを立ち上げて、絵とともにね、一緒に展開をしています。
はい、はい、ありがとうございます。そう、もうルンルンさんは私なんもう到底かなわない、もうガチの、ワールドホッパー。もう何年？
10年です。
10年。
はい、
10年目です。いや、もう私は到底追いつけない。本当にですね、もう日々。生
粋のワールドホッパーです。
もう生粋すごすぎる。ですけど、もうね、今年だけで毎月と言わず、もういろんな。
そうですね。
点々とね、スーツケースで出ますよね。はい、そうだから、で大体こうね、どこどこで現地待ち合わせで会いましょうみたいな感じ。
あ、そうそう、今回初めてね一緒にエアビを泊まってます。2人別の部屋なんですけど、一軒のエアビに泊まってる。
今回は、エアビ一緒なんですけど
初めて。
大体現地 で、どこどこでカフェでとか、そういう感じでいますね。じゃあ、そうで、ルンルンさんはちょうど本当に、でも1年前までは、オンラインのビジネスとかをやってたんだけれども、1年前からアーティストになるっていうので、いきなりこうちょっと大きく転向して、そうで、さっき言ってたように、もう世界中の展示会、ルーブル美術館とか、アメリカでもそうですし、他にどんな国で、
いろいろスペインとかイタリアとか、トルコ、南米などなど、いろいろ
で、普通やっぱなんか普通に考えると、アートって、なんかこうあんまりお金にならないとか、
確かに、
しかもそんな最初から、そんな風に、ね、まだ実績もないのに、
確かに
そんな展示会出てとか、
確かに、
あとグッズも作ってて、
確かに
普通はなんかこう下積み時代があってとか、
確かに
やっとちょっとずつこう、ね、売れるようになってきて、っていう、普通は時間がかかるとか、そもそも売れないんじゃないかとか、っていうイメージがあると思うんですけど、そういう芸術分野とかってなんとなく、でもルンルンさん全然違うから、そう、もう多分そもそもの思考がなんでみたいな感じです。なんでそんな、まだ全然実績もないのに、 いきなり1年でそんな何十何カ国も
やろうかなと思ったのかって
し、うん、どうやってそれを叶えてったのか。あ、
そもそも私あの趣味がいっぱいありまして、まあ、ダイビングとかゴルフとか、あのなんか他にもポーセルアーツとか、まあ、いろいろあった中の一つがアートだったんですよ。
うん、
で、あの、まあ、ダイビングとかは本当に20歳ぐらいの時からずっとやってて、
うん、
まあでもじゃあダイビングを仕事にとか絶対思わないじゃないですか、うん、だって趣味やし、
うんうん、
でアートもまあその一環だったんですよ、
うん、
で5年前から急に絵を描き始めて、
うんうん、
急に絵をっていうか、それまで別に絵とか全然興味なかったんですよね、
うんうん、
で別に自分でも描いてるわけでもなく、
うん、
あの似顔絵とかもほらちっちゃい時に描く人とかいるじゃないですか、
うん、
あの友達にプレゼントとかで、うんうん、そういうタイプでもなく、まあ、映画特にうまいっていうわけでもなかったんですよ、うん、でもなんかあのここのマイアミからカリブ海クルーズに行った時に、
うん、
あのバハマであの海を泳ぐ豚を見ているんですよ海を泳ぐ豚ちゃんが見て可愛すぎてそれを絵にしたいなって思ったのをきっかけに、
うん、
まあ、沖縄のその時たまたま沖縄にいたので、
うん、
アトリエ絵を描けるとこみたいな感じで検索したんですね、 Google で、
うんうんうん、
じゃあ4件ぐらい出てきて1件ずつ電話して、うん、ちょっと豚を描きたいとどうしてもみたいな、
うん、
今から行けますかって言って電話して1件だけ行けるってところがあって、そこに行ったらすごく教え方がすごい上手な先生で、普通はなんかデッサンから入るんですけど、
うんうんうん、
まあ、その先生なんか泡をつけて描いてみようみたいな感じの、
うん、
すごく子供向けの教室だったんですよ、
うんうん、
だから楽しくてなんかすごいうまく描けた気がしたんですね自分で、
うんうんうん、
でそこになんかあの1年に4回ぐらい海外から帰ってきたら、うん、あの亀を見たので亀を描きたいですとか言って可愛い動物を描くために行ってたんですよ。
へ
で2年ぐらい通って、
うんうんうん、
まあ、合計10枚ぐらい絵を描いた時に、
うん
うんうん、え、私海外世界中回ってんねんから、
うん、
わざわざ沖縄で習わなくてもよくないってその時に気づいて2年後気づいて、
うん、
でもまあ趣味やから別に絵の具を自分で揃えるとかもなかったですし、
うん、
あの片付けるのもめんどくさいし何の絵の具を買えばいいのかもわからなかったので、
うん、
あ、じゃあ世界に行くからフィレンチェで絵を習おうってなったんですよ。なんか本場で本場はどこだみたいな。
ちょっと一回あのここまでにもでもすごいなんかルンルンさんのすごいとこはもう決めたら即動くとこだなっていうか夢を叶える秘訣、これまでも絵だけじゃなくて
そう
多分いろんな、 なんかここで写真撮りたいと か、
う
ん
う
ん、そのビバリーヒルズの豪邸で、
うんう
ん
う
ん、
そう
ね、
なんかパーティーしたいとか
そういうのも全部叶えていて、
そう
あともういっぱいある
ですよね、うん、めっちゃいっぱいある、
うん、今言ってた中にもヒントが、例えば絵描きたいと思ったら沖縄ですぐじゃあ調べて4件電話するとか、
しかも旅行先でですよ。
そう
しないでしょ。
でもそれ、ね、そういうちょっとしたとこに多分ヒントがあるなって思っててとか、あとじゃあフィレンツェで描きたいって思っても、じゃあ本当にフィレンツェまでわざわざ描きに行く人がいるんだろうかっていう。
そう、芸術学校に入ったのよ、
とりあえず入ろうと。
あ、そう、
うん、
でイギリスの、
うんうん、
なんか大学の芸術学校とフィレンツェの2択だったんですけど、
うん、
なんかちょっとイギリスに行って合わなくて、
うん、
でフィレンツェになんかじゃあ来週入学したいみたいな感じで言って行ったんですね。
でもこの趣味ね、それ仕事にとかも、なんか普通はお金が、ね、かかるし、うんうん、とかそこで止まっちゃうと思うけど、うん、そういうとにかく仕事だからとかそういうのなく、うん、とりあえずやりたいって思ったらすぐ調べるし、
そうそう
そう、すぐ行くっていうのが、
そうですそうです。
全然こう他の人と違うのかなと。
そう。だから趣味の延長上で別にプロとかになるつもりも全然ないし、
うんうん、
そのフィレンツェ行って、
うんうんうん、
でもなんかデッサンを毎日8時間ぐらいやって、
うん、
じゃあなんか授業イタリア語だったんですよ。うん、まあそりゃそうなんですけど、なんかいきなり初めてのなんかやつがイタリア語で、ただあの絵なのでなんとなくわかるんですよね。
うん、
だからこれはいいぞと。だから普通に語学学校入っても多分習得できないけど、これは語学と絵も習得できるから、このプチ留学ってめっちゃいいってなったんですよ。
へー。
で2週間ぐらいイタリア住めて、
うんうん、
で絵ももう本当に8時間プラス家庭教師もつけて、
うん、
夜までずっと絵描くって ていうやつを初めてやって、でも仕事もオンラインできるからちょうど時差が昼ぐらいの時に日本がいい感じのやつやからセミナーもできて、あの学校も行けて、これめっちゃ最高じゃないみたいな、学校行けて仕事できて夜も絵描けて、ってなってちょっと絵にどんどんハマってきて、周りがプロの人がすごい増えてきたっていうか、そのフィレンチェ行った時もなんかたまたま隣に座った人がなんか日本の巨匠みたいな人だったりとかして、で日本には30人しかあの絵で食べていける画家がいないんだとか言って、
やっぱりでも普通というか業界的にはそうなんだ、
そうそうそうって言ってて、でも別にプロになるつもりもないから、そうなんですねとか言って
その時は
とか言ってて、
ふーん
とか言って、なんか厳しい業界なんですねとか本当に言ってたんですよね、でまあそんなこんなしてたらすごい絵が溜まってきてて、あなんかこれもう個展できるレベルかもみたいなぐらい絵がめちゃくちゃ家にあって、なんか保管場所にも困るぐらい絵が多くなってきてたんですよね、でちょうどなんか多分趣味になって去年が5年目ぐらいだったんですけど、2018年から始めて、趣味5年目みたいな感じの時に、なんか周りのそのコミュニティの方々がポストカード欲しいですみたいな、とか絵教えて欲しいですみたいになったんですよ、5年目にして。
でも5年目でやっとそんな動きがそれまではただ楽しくて
感じ、自分がね、だってダイビングを教えてあげようとか思わないじゃないですか、だから別に絵も別に教えてあげたいとか全然思ったこともなく、お金にするつもりも全く なかったですし、でもなんかポストカード欲しいって言われたから、はいじゃあ作りますって言ってポストカードを初め作った
の。そこで作るのもまたすごいし
作って、で初めて20人ぐらいが淡路島に来た時に絵を教えたんですよ、ちょうど去年ぐらい。
は
あ、そしたらえなんかすごいいい絵が描けて、みんなで あららららみたいな、でそっから教えてほしいですっていう人がめちゃくちゃ問い合わせが来て、じゃあ何描きたいですかって言ったら、なんか惑星描きたいですみたいなって言われたので、あじゃあこういう感じで描いたらいいですよって言ったら、その惑星がすごく綺麗にできたのでみんなが惑星作りたいってなって、私の惑星レッスンみたいなのができたりとかして、だからなんか私が教えたいとかじゃなくて、どっちかとなんかこれこれやりたいんですけどできますかって言われて、それが商品化していったら、グッズとかまでいっぱい展開していったっていう感じなんですよ。
へえ、じゃあ今日そういう期間があって、でも展示会はじゃあどんな、
展示会は
せっかくもう結構意識がガラって変わったのが、その教えてほしいっていう
6月、初めて教えたのが6月で、で、初めて LA で展示会やったのが10月なんですよ、で10月に
あの、本格的になんか結構スイッチがみたいな、
なんかテッドを英語で出るっていう話になって、ビジネスの話は話せないことになりまして、
あそうだそうだ、
でアートと旅しか喋れないやんってなって、
そうテッドっていう英語でスピーチするやつがあるんです、
番組みたいな、
ね、でもやっぱりこう日本のオンライン、日本向けの日本人向けのオンラインのビジネスって、世界の人にやっぱ伝わりにくいというか、
そうだ し、なんか10年先もあのじゃあパソコンとかスマホがあるかって言うとわからないんで、なんか死んでも普遍的な話しかしたらダメなんですね、っていう意味で、じゃあアートだけど私趣味なんですけどみたいな感じだったんですよ、去年の10月をね、だったから、でも日本じゃないからやっぱり LA とニューヨークとパリとロンドンかなみたいなの4択に絞り、でそこでまず展示会やろうってなったんですよ、初展示会を。
いやそのテッドに出るためには、やっぱこのアート、ネタとして、アートしかないっていうか、
アート 旅と
アートってなって、じゃあアーティストとしてこう言えるように、
あそうまず実績を作ろうって、
そこから
なんです、ね、あとから実績みたいな、
でもそれでちゃんと作りに行くっていうか
そうそうそう、ね、15日で展示会の準備して
15日、
あのまず展示会をLA とか日本でもしたことないじゃないですか、でそもそも個展と展示会の違いとかも全然わからなくって、で LA 個展開き方みたいな感じでまず検索したんですよ。
あ
でそれでなんかいろいろ見つけたのと、いろんな人に聞きまくって、うん、その知ってそうな人に、
うんうんうん、
じゃあなんか作品を送りまくったらなんかあるところが受かったので LA 行こうってなって、そのじゃあどうせアメリカ行くんやったらニューヨークでも展示会したいってなって、ニューヨーク展示会開き方みたいな感じでまた検索してそれも見つけて、
へ
ー、1週間ずつすることになって初めての展示会が LA でしたんですけど、
うーん、でもここでやっぱ実績がないからとかね、そういう
実績ない
言い訳にせずに、じゃあ逆に実績今作ろうっていう発想とか、うん、じゃあやっぱ世界でとかで即探すとかって、もう本当一個一個がやっぱりで、それで行動ねして実際も行ってるし、でそれでまたそれが実績になって次の展示会に
繋
が
って、そうです、そうです、じゃあなんかインスタグラムとかホームページとかも英語でいりますよみたいなって言われたから、なんか英語のやつを作ったらそっから問い合わせがすごい来て、でそっからスペインとかイタリアとかからもオファーが来て、それを回ってたら世界一周になったみたいな。
そうでも今もう多分この話にいろんなヒントが多分ありすぎてすごい聞く人の参考になってると思うんですけど、でもなんか私もやっぱり旅を仕事にするとかも最初好きだからただ行ってた、うんうん、ただだんだんそれがこうメインな要素に仕事にもなったりとか、やっぱり海外で何か2018年とかイベントもしたんですけど、うん、もうなんか行くって毎月どっかでやるぞって決めてやっとやれるとこ探し出すみたいな、うんうんうん、なんかこう期限を決めたりなんかのきっかけでやって、
そうそうそう、
ねえ、それでどんどん広がってきますよね。
そうで、あんまりやってる人いなくって、あのアーティスト、まあ、いると思うんですけど、
うんうん、
まあ、そのアーティストの友人とかも全然いなかったの で、
うんうんうん、
でそこでなんか展示会で仲良くなるみたいな、アーティストさん同士が仲良くなって情報交換するみたいな、でこっちのやつ良かったよとか、
うん、
いろいろ知っていったって感じですかね。
ねえ、うん、でも一個一個本当に行動してるから、そこからつながりもチャンスも広がっていて、で私も今回、展示会の、ね、うん、場所一緒に行ってきたりとか、先生、ルンルンさんの
ニューヨークで教えてもらった方、そ
う
そう、なんかちょっと似たようなテイストの、ね、
そうそうそう
方がね
教えてもらったんだけど、うん、でもやっぱりそういうつながりを大事にしてたりとか、うん、じゃあその
外人ね外人、うん、
ね、インスタでねいろいろ交換してたりとか、うんうん、じゃあチラシとかこう名刺とかもこっちでちゃんとこう印刷して作ってたり、で絵ってやっぱりかさばるから、
かさばりすぎる、
そう、日本から全部持っていくわけにはいかないから、こっちに来て、うん、ね、しばらく描く時間があったり、
う
んうん、じゃあそれを展示するのに額縁とか、
屋さん行ったり
とか、まあ、やっぱりすごい下準備大変だったと思うし、あと、ね、カメラマンさんとか、うんうん、ビデオフォトグラファーさんを
現地で手配
して撮ってもらって、
そう、
洗剤用とかにね使えるしっていう風に一個一個やっぱりやってるから、うん、それが夢を本当にもう最速で叶えるって、
うん、
本当にね、それを当たり前にやってるなっていうのを私も間近で見て、いつもさすがだなと思ってます。
なんかやりたいでもなっていうのがあんまりいらないかもしれないです、
うん、
あでもとか考えてても、うん、なんか実際やってみたら、
うん、
あこんなもんかって思う時もあるし、うん、もっとこうしたらよかったとか、
うん、
で実際やってみないと気づかない、
うん、
からまずこれやりたいと思った時にめちゃくちゃそのスピードを速くして、
うん、
まずやってみるっていうのがすごい大事かもしれません、
ね、まずもうどんな小さくてでもいいからやる、
そうそうそうそう、
ね、自分でグッズオリジナルグッズ作れるって皆さん知ってましたか、うん、私はあんま作ろうって思ったことなかったけど、
オリジナルブランド、
ね、オリジナルブランドって実は T シャツ1枚とかでもね、
う
ん、
自分
も作れちゃうし、
ノートとか、
そうそうそう、
うん、
でそういうの もう作りたいって思ったら別にこういきなりじゃあ100冊、うん、1000冊とかじゃなくて別にね1冊でもいいから、うん、まず作ってみるとあできるんだってそれが自信になってまた、
うん、
じゃあ今度もっと違うのとか
そうそうそう自分用にねでもいいと思うのでなんか誰かに売ってやろうとかあんまりなくてなかったかな なかったかなって感じですかね。
ね、だからそれがこう仕事になるとかならないとかお金になるならないも一回置いといて
そう
とやりたいって思ったものを、ま、とにかくピンときたらやるっていうのを繰り返したり、うん、行きたいとか会いたいとか思ったら行くみたいな、うんうんね、
たらいろいろ新しい何かが生まれてつながるかもしれないっていうね。
いやそれを本当にね、SNS だとその出来上がった絵とか、うんうん、出来上がった部分しか見えないけど絶対そうやってどんどんいろいろ動かしてる人ってなんかやってるなって思うので、
うん、
もう皆さんもぜひ参考にしてみてください。
はい、
ではでは今日は、最速で夢を叶えるケツをルルさんにお聞きしました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。